皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは。10月15日、藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は、船が揺れているのか、波が高いのかというお話です。昔からですね、例えばその木が揺れて、大変だ大変だって騒いでると、いや、それは木が大変なんじゃなくて、風が吹いてるからでしょと。大風が吹いてるから木が揺れてるんでしょと。木だけ見ててもわからないでしょっていうこと言われるんですね。同じようにですね、この船が揺れている、船が揺れていると大騒ぎするんだけども、実際には船は正常で、波が高いから、結果的に船が揺れてるわけでしょ？船の中見てたってしょうがなくて、要するに波が高いから、波をとどうす、まあ、対処、波にどう対処するかが問題だと。足元ばっかり見てるんだと、外をよく見ろと、いうようなことが言われるわけでありますね。で、実は、漫画みたいな、今漫画みたいな話に聞こえるかもしれませんけども、大きな組織であればあるほど、その組織という船が揺れると、ますますみんな船の中ばかり見て、外の波なんか全く見ないっていう人は、実は珍しくないんですよね。本当にこれはですね、どうしたことかと思うんですね。船の中が揺れれば、船が揺れて船の中がですね、こう、まあ、慌ただしくなればなるほど誰も外を見なくなって、外の波が高いか低いかなんかってこと全然わからなくなって、そのうちブリッジ、環境で外を見る人もいなくなっちゃって、レーダーを見る人もいなくなっちゃって、車内で大変だ大変だって騒ぎまくって、おまけにですね、この混乱をね、回避するためにお前をクビにするとか、お前はですね、降格するとか、よそから誰か役員を招くとかですね。もう、船の中は要するにそもそも、もともとはちゃんとしていたのに、波が揺れたから大騒ぎになっただけの話、波が大きいから大騒ぎになっただけの話で、それがわからないで、船の中をどんどんぶっ壊していく組織珍しくないんですね。だから結局、波が高くなればなるほど、船は波に耐えるような、動きで、波をしのぐような動きをするんじゃなくて、波の動きを受けて、さらに、船の中で、船を壊すような動きをどんどん組織が進めていくってことは珍しくないんですね。皆さんの組織どうでしょうか？今相当船揺れてると思いますけども、皆さんの組織はちゃんと揺れれば揺れるほど外見ますか？見ていますか？あるいは反対に揺れれば揺れるほど中見て今頃大騒ぎになってるとかいうことないでしょうかね？どっちでしょうかね？波が高くなって、ますます人が外を見なくなった組織は、もうちょっと無理だね、はっきり言ってね。昔からそうなんですよ。まあそういう組織はですね、なんか人波来たらそれで終わりになっちゃって、まあ大体無理なんで、もうだからちょっとそこはですね、早く解散しなきゃなんという、天の意志なんじゃないですかね。で、今、その見てると自民党なんか本当そうですよね。この、今回ね、まあ、公明党がですね、自民党から離れましたけどもね、私はあれはね、なかなか立派なことだと思うんですね。そもそもね、公明党というか考えるとですね、清和会なんかと組んだっていうことが運の尽きだったわけですよね。だって清和会ってのは戦争をやりたいでしょ？だから原発やりたいでしょ？民衆なんかね、苔にして、上がね、粘ったらいいっていう、全くその創価学会の教えの正反対だと思いますよ。なんて言いますか、その清和会って。だから結局ね、まあ、いろんなことがあって、清和会内閣と紐で繋がれちゃってね、公明党っていうのは。だからその、自民党と公明党一体になって政治運営しなきゃならなくなった。そこから悲劇が生まれてくるわけですね。で、こう自民党の中ね、さらに混乱して、まあ、総裁選挙とかってさらに混乱してね、大騒ぎになっちまったから、いや、それさっさとね、この、自民党と繋がる紐を切ったっていうのは、私あれ大英断だと思います。とてもいいことだと思いますよ。あれそのままですね、自民党なんかに引きずれていったら、船沈みますよね、あれね。切っちまったのが、それいいと思いますよ。皆さんそれで清々したと思いますよね、あれね。で、自民党は自民党でですね、そもそもね、まあ、高市は、あれでしょ、清和会系ですよね、安倍系ですから、安倍城ですから、あの人たちは公明党嫌いだったわけですよね。 公明党はですね、戦争に反対すると、憲法改正反対すると、けしからんと、早く追い出しちゃうって言ってましたから、彼らにとっても今回は実は生成した話なんですね。なんか新聞なんかですね、自民党も大変だったと書いてありますけど、それはまた別にね、大変だったって別に公明党がいなくなればですね、より自由に動けるわけですから、憲法改正でも、自分たちでやればいいわけですからね、遠慮入れないわけですから、別にいいんじゃないですか、それね。まあ国民があとはどう思うかだけの話ですからね。それはその、まあ本来の政治能力の話ですから、またそれはだから、自民党の、まあ政和会の実力の話でね、それは国民が判断することですね。自分たちで判断することじゃないわけで。政和会としては別にそのね、邪魔する人がいなくなったんだから、これでいいんじゃないですかね。結局だから見てるとですね、これ、今ね、政治は船が揺れてるのか波が高いのかっていうか考えると、船が揺れてきてるんで、みんな流れ解散になってるんですね、あれね。波が高い中で、流れ解散になってきたっていうのが、まあ今のこう政治構造ですね。で、だから野党の方も同じだと思うんですね。なんとなくこう与党から金もらってね、で、波風立たずにやってきた与党ってたくさんいるんじゃないですか？なんとか対策費ってやつね、これで金が回ってきちゃってって結構いたと思いますけども、まあそれももう出たくこなくなるかもしれない。で、いよいよもう、ね、与党がまとまれば政権取れるわけですから、まあ、どうしたらいいのかなということになったときに、うん、何もないと。政策もない。政策の一致もない。ね、どうもなれないでしょ、そうなってくるとね。まあ、だから、要するに波が高いけども、船が揺れちゃって、船の中はもっと揺れていて、そんな政権取るどころじゃないと。野党は、政権取るどころの話じゃないと。自分たちの船の中をですが、整理つかなくて、船が自分たちが潰れないだけでね、精一杯であると。いや、だからここでなんか、楽になったな。公明党ぐらいじゃないですか？まあ、公明党と清和会ぐらいじゃないですかね。むしろ野党の方がなんか大変なんじゃないですかね。で、やっぱですね、この、波っていうことを考えるとですね、いろんなとこから波来るんですね。場合によっては地球の裏側からだって波来ますよね。だからやっぱりまずですね、まともに組織を運営しようと思ったらね、まず外の波の話からしなきゃダメですね。それは船だって飛行機だってですね、出航する前は必ず天気予報を聞きますわね。しかも今の天気予報だけじゃなくて、先々の予想を聞きますよね。でこの予想するときには当然、まあ、様々な資料を使うわけで、だからまず出航前には、まあ、出発前には必ずその波の状況、空の状況を確かめて、それから出航するのが当たり前の当たり前ですよね。で、朝、例えばね、起きて、今日一日、例えば皆さんだってね、天気はどうかなって見ますよね。今日は傘持ってったらいいかなとか悪いとかね。だから家出る前必ずこう、天気見るでしょ？で、天気見ずに出るとですね、いろんな厄介なことありますよね。波に濡れたり、場合によっては電車が止まったりしますから。だから外を見て、で、それからその自分の行動をどうするか決める、組織の運営どうするかって、ごくごく当たり前のことなんですね。しかしやっぱり意外にですね、組織ってそうなってないことが多いんですよ。新聞なんかですね、スポーツ欄ちょっと読む程度でね。で、フェイクメディアのですね、なんかしょうもない見出しだけ見てですね、あ、こんなもんかと思っててですね。で、あるいは金融市場のこともですね、なんとなくね、相場張ったらこの相場のことだけ見ていると。全体見ていない。要するに何が、市場という大きな場所で何が起こってるか、まあさっぱり全然わからないとかですね。なんかね、そういう人ってですね、実はあんまり珍しくないんですよね。それで会社行って、さあ注文取れと、さあ何作れたって、あんたそれ、天気予報見ないで出航する船みたいなもん、ヨットみたいなもんですからね。こんなことやってるのに、いきなり仕事取りに行ってどうなるかってことを考えないんですかなってやっぱ考えないんだね。考える暇がないっていうのかな。その船の中のいがみ合いがすごいんですよ。船の中でですね、言った言わないからですね、そんなこと許さねえとか言って、船の中の喧嘩が忙しいんだね。船の中の喧嘩が忙しくて、外の状況なんかですね、見てる場合じゃない。で、会社に何か起きたら、それはね、誰の責任かっていうか、責任なすりつけ合い競争になっちゃって、船が潰れても自分がその責任問われなければそれでよろしいと、まあ、こういう感覚になってくるんですね。そうすると船を中からぶっ壊していくんですよね。いや、ほんと漫画じゃないですよ。ほんとそういうこと起きるんですよ。人間の組織って。 すごいもんですよ。だから外から見てるとですね、本当漫画なんだよね。あんたら何やってるのと思うんだけど、本人たちすごい真面目になっててやってて。いや、だからその、うん、希望通りの結論になってくんですよ。で、最後はみんな黙りますからね。そう。喧嘩もできなくなって、怖さに震えて最後黙ってくんですね。やがて最後気づく時があるんですね。その時にこう黙ってくるという。まあ、いつまでたってもそういう悪いやり方が改まらないね。世の中見てるとね。なんかやっぱり組織がもう難しいとですね、何人か分かっていても分かった人はまあやめちゃいますから、分からない人とか、変えられない人たちだけになりますから、もうその段階でその組織はあんまり余命は長くないんだよね。なんかあと一人で来たら終わりっていうことになりますから、あんまり余命は長くなくて。だからまあ、今なんか、これ世界的な現象でそもそもトランプがすごい波立ててますからね。トランプの波ってのはものすごいものがありますから。だからまあ、まあ無理だもんな、無理だなと思って見てました。あれだけのことを短期間にね、この咀嚼して乗り越えていくってのはかなりの能力必要で、で、本人がわかるだけじゃダメですから、組織とか関係するね、社会の人たちも一緒に動かしていかなきゃいけないんで、相当なリーダーシップがいるんですよ。まあだからまあできるところまでやってみて、ナンパするならナンパして、沈むなら沈んで、で、あとそれから考えようと。とりあえず今は無理だ。この体制無理だと。まあ半ば諦めちゃったとこもあると思いますよね。まあ金融機関なんかみんなそうだと思いますよ。あれ裏でみんな接収されてるわけでしょ。それから外交関係やってる連中もそうだよね。もう戦争や関係だともう全部終わりですから。これはまあ諦めてやってんだろうと思いますけども。まあそんなことありますんでね。このトランプの波ってのはこうすごいものがありますね。あと、景気の波なんつうのはですね、割と今日では簡単な方ですよね。景気の良い悪いったって、景気の良い業界、悪い業界ありますから、その、まあ、景気の悪い業界の仕事を減らしてってね、良い業界の仕事を増やすとかね、まあ、製品でもそういう浮き沈みがあるでしょう。あれを克服する、メリハリをつけることで、多少は緩和できますな。だから、外の経済的要因って逆に言うと、今こういう時代には、経済の上では、一番わかりやすく、そして一番対処しやすいんでしょうね。もっとやっぱ大変なことは、なんて言いますかね、実はこの、人々の思いの変化の方だと思うんですよね。今はだから本当に情報化が進展しておりますからね。なんかその、あれ、前橋の市長だっけ、ラブホテル打ち合わせをやっていたと。忙しい打ち合わせでですね、まあ、忙しかったですね。10回ぐらい行っておったと。何が悪いんだと。なかなかそういう話大変ですよね。まあ何が悪いったって悪いことはないんだな。別に打ち合わせ場所として禁止されてるわけでもないし。しかしみんな興味持ちますよね。ちょっとあまり打ち合わせに使う、男女が打ち合わせに使う場所ともちょっと思いませんからね。でそういうのやっぱり波に立つでしょ。で、この波をですね、どう乗り越えるかよくわかんないままにやってると今度、市役所全体が揺れてってさ、他はみんな騒ぎ出すわけですね。だからやっぱこう波は、対処、ね、波にしっかり対処しないと船はますます揺れてですね、場合によっては沈没することありますな。沖縄の南城市だっけ？あの市長すごいですよね。セクハラやったやったって言ったら俺やってねえって言ってですね、あれ、どんどん解散しちゃうんだね。すごいよね。もうとにかく船なんかひっくり返しちゃったよ。船なんかひっくり返しちゃって、また新しい船すればいいと。ねえ、その波自分で作っといてですね、そっちその船ひっくり返しちゃって、新しい船にもう一回作りゃいいとやってんですから、まあ大したもんだと思いますから、まあこんな感じでですね、この波と船の関係っていうのはね、いろんなことがあるんですよ。でも一般的にじゃあ考えるとですね、その波が高い時どうすればいいかなんですけども、一般的に言えば高い波に耐えられる船と耐えられない船があるわけですね。例えば、へさきがうんと長い船で、海上保安庁の船みたいなやつね。ああいうのは結構高波に耐えるんですね。それからその、横幅も細いから、周りだとその横波なんかにもね、来てもあんまりひっくり返んないでしょう。だからああいう船は結構荒れた海に適してますよね。でもなんか超豪華客船みたいなやつは、あれちょっと揺れたらもうアウトだよね。へさき短いしですね、幅が結構ありますからね。ああいうのは、一旦その激しい揺れに入ったらいよいよやばいんじゃないですか。いや、まあ、沈みはしないでしょうけどもですね、相当ね揺れになっちゃって、まあせっかくのね、こう、まあ船旅がね、台無しみたいなことはありえますわな。 だからそもそも自分の船がですね、どれぐらいの波に耐えられるかって、そもそもそこから始まるんだよね。うちの船は荒波行けそうだと。いや、この船はできないと。うちの政党はですね、政治の荒波に耐えられるか、耐えられないか。うちの会社は耐えられるか耐えられないか。まずその見極めから始まりますよね。耐えられなければ、いくつか方法があって、もう波を全部避けていく。ひたすら避けまくる。何があっても、その、ね、厳しい変化は受け入れない。変化から逃げて逃げていく。波で沈没するぐらいなら、何もできなくて座礁して終わった方がまだよろしいと。だからその、あえて、高い波に出ていく勝負を打たない。反対に、じゃあもう小舟を作っちゃう。快速艇みたいなのを作ってですね、波が荒れていても、まあ少人数でね、突破口を開くと。本体の方は動かないようにしといて、波から遠ざけといて、小さなグループを作って、ここで突破口を開く。そういうやり方もありますね。結構後者の方はよろしいんじゃないですか。だから昔からですね、やっぱりその、ね、軍隊の小隊レベルぐらい、10人ぐらいでですね、やっぱりこうやっていかないとですね、機動的な、なんか仕事ってできませんので、なんか中華料理のテーブル一つ、あれ13人ですか、一番大きいの。あれの範囲を超えたら一人がリーダーシップ取りきれないって話聞いたことあるんですね。一人がリーダーシップ取れる最大の範囲が中華テーブルの大テーブル13人だって聞いたことあるんですけども、まあそれはあながち間違いじゃないと思うんですね。だからなんか本格的に、波を乗り越えて安全はないんだけども、とにかく向こう岸にたどり着きたいと思ったらですね、それやっぱりまず少人数でやってみて道をつけないとなかなか難しいということはあると思いますね。そういうのはやっぱり機動的に判断するためには、船の中の様子と船の外の様子両方いつも分かってなきゃダメですよね。まあ私なんかもいつもこう、まあ、ツイッターとかフェイスブックでね、いろんなニュースをこうアップしておりますね。あれは実は私のメモ代わりなんですよ。メモ代わりに、こんなこと起きた、あんなこと起きたら全部あそこにコピーして貼り付けとくんですね。一週間に一遍は全部見直すんですね。そうすると、あ、こういうことが起きたな。さらにまたあそこでああいうことが起きたな。で、これが繋がるわけですね。で、実際にはそれが大きな波になっていることもあるし、あるいは波が収まってくることもあるし、下界の状況がどうなのかっていうことを、点を線に、線を面に、面を立体に、立体を動画にして見てるのが、まあ、毎日のようにね、いろいろ上げてるニュースなんですね。あれそのもの一つ一つはね、よくわかんないのが多いですよね。本当かどうかよくわかんないのもあるし。でもその、よくわかんない情報でもそれが、ああやって皆さんに見られてるっていうところがね、貴重な情報なんですね。何が正しい間違ってるなんて、ケネディの暗殺から始まって地球温暖化にまで行ってですね、まあ、含めてですね、最後の最後まで本当のことわからないものが本当です。たくさんあるんですね。正しいかどうかなんてね、そう簡単にわかるもんじゃないね。30年ぐらい経って、50年ぐらい経って初めてわかるものがありますから、だからそのね、正しい間違いと並べてみるんですよ。並べてみるとね、偽物は大体すぐわかるんですな。続報がないし、なんか、浮き足立っちゃってる。そういうニュースってね、こう感覚でわかりますから、あ、これ違うな。でも違うニュースを、あえて言うやつがいるっていうところが重大な情報で、誰か何か世論を操作したいと思ってる意図がある。じゃあ誰が何のためにって考えていくと、まあ、全体像が見えてくる。ですから、偽情報ってのもですね、あれ実は重要なんですよ。あえて偽を流したやつ。あるいはその、偽とわからないで流したやつ。それも全部ですね、波がどうなってるかを知る、非常に貴重な情報なんですね。まあ、そうやってですね、こうノイズの中から信号って拾っていくんですけども、まあ、そういうことを、まあ、やっていかないとですね、今本当にですね、こう三角波じゃないけども、二つの方向から同時にね、なんか、波やってきて、いきなり高い波になっちゃって、本当に危ないことよくあるんですよね。まあ、この先週の金曜日からね、今週、まあ、火曜日にかけての、この連休の間はまさにそうでしたよね。日本のマーケット閉まってる間に何が起きるかって話になってたわけで、ね、特にビットコインなんかは過去最大の生産でしたからね、強制手締まりですよ。相場が 12% 下がって、ビットコインの口座の強制手締まりは過去最高でしたからね。あんなこと起きるとね、玉突き起こすんですよ。もう資金繰り詰まっちゃったやつが玉突き状にいろんなもん売ってくるでしょう。だからああいうのこそですね、津波みたいな波、津波になりかねないんですよね。 津波にね。で、そこでまた今度、どっか巨大なところがまた一つ倒産でもしようなら、またそこで巨大な津波が生まれるんで、小さな波、小さなニュースだからって言ってバカにしてるとですね、偉いことなんですね。まあ、社内の様子もそうですね。どこが強い、どこが弱い、ちゃんと理解してないとですね、この波であそこを耐えられるかな、耐えられないかな、ということはやっぱりわからないと、進路の取りようがないでしょう。まあ、そういう意味ではですね、世の中ですね、全部原理原則通りにやったらね、いいんじゃないかなと思ってんですね。まあ、慌ただしいですけども、頑張ってまいりましょう。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、船が揺れているのか、波が高いのかということでお伝えいたしました。では、まとめに帰りましょう。さよなら。